ドクターナホのビューティフルライフ。この番組は上山仁クリニック株式会社 USK 企画の提供でお送りします。さてここからのお時間は薄木にあります上山仁クリニック上山奈穂先生とともにお送りしていきます。奈穂先生こんばんは。
こんばんは。
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
そして今月のマンスリーゲスト北海道からヒプノセラピストの宇野豪介さんです。宇野さん今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さあ前回こうヒプノセラピーとはというテーマでお送りしたんですけど、まずおさらいとして奈穂先生、ヒプノセラピーとは何？
ヒプノセラピーとは、一言で言うと、催眠療法になってくるんですが、そう一般的に思い浮かびがちなのが催眠術だったりするんですが、ちゃんと歴史としてですね、海外とかだとちゃんと医療の現場で活用されているものだったりするんですね。もう麻酔の代わりにちょっとうまく活用して負担、患者さんとなる人の負担を減らしたりとかする、本当に昔ながらのしっかりとしたものなので、その辺をですねまずなんか知っていただきたいなというものですね。
そうですね、心理療法の一つということで、ね、まだ耳なじみのない方も多いと思うんですけれども、この番組を聞いて皆さんまずはヒプノセラピーちょっとお勉強していただければと思います。で今回はですね、今の日本にも必要なものがヒプノセラピーというテーマでお送りしていくんですけれども、なぜヒプノセラピーが今必要なのかお話ししていきたいと思います。宇野さん、この今の時代にこのヒプノセラピーどう思われますか？やっぱり必要だと思われますか？
必要ですよね。
そうですね、ヒプノセラピーを通して、やっぱり自分自身と向き合うことができると思うんですよね。で自分がまあ抱えている気づいてないトラウマだったりとか痛みだったりとかっていうものを癒していくこともできますし、あるいはもうすごく自覚的にずっとこの痛みがあるなっていうものを癒していくこともできたりします。で仮にそういう痛みがないとしても、自分自身 の将来についてとか、なんか普段悩んでることについてっていうことも含めて、自分自身の中でこう向き合っていって、で何かしら その気づきだったりとか答えだったりとかっていうものを得ていくことができる。で僕らはそういったそのサポートをさせていただくっていう立場なんですよね、セラピストっていうのは。でセッションが終わるとご自身の中でその新しい気づきだったりとか、何かこうエネルギーというかね、やる気というか、そういったものがですね体に充電されていくっていう、そういう時間になるので、悩まれている方も多いですからね。
そうですね、もう本当にここね 2,3 年こうコロナ禍でなかなかこう外出もままならないような状況の中で、やっぱりそのセッション、されてるというお話でしたけれども、やっぱりだんだんやっぱりそのセッションされる方って増えていらっしゃるんですか？
そうですね、ヒプノセラピーだけじゃないかもしれないですけど、やっぱりそういった悩みをですね聞いてもらえるっていうことはすごく大事なことだと思いますし、それを求めてですねセッションを受けられたいという方はですね増えてるんじゃないかなと思いますね。
セッションはオンラインでされてるということですので、日本全国どこからでも宇野さんと、セッションすることができるんですか？
そうですね、どこからでも受けてますし、
そうですね
今こうやって立ち上できるようにな
るほど、そうですね。奈穂先生はこのヒプノセラピー、なんで今の日本にも必要だと思われますか？
なんかいろいろ私もそういう一番最初にちょっと気になったやっぱ痛みだったんですね。宇野さんがこう話してくださったように、なんかもう医学で薬とかで解決できない謎の痛みをやはりすごく経験することがあって、どうしていったらいいのかなってすごく、考えることが、多かったんですね。その中で、ちょっとヒプノセラピーっていうのを知っていったんですが、なんか日本ってなんかこういうすごくなんか専門家となんか問題を解決するために、なんかこう自分と向き合う、いるような場所ってなんかないなってすごく思ったんですよね。なんかもちろん受診しても、体的に治すところがなければ、それで終了してしまいますし、なんかちょっと悩みがあっても、なんか占いだったりとか、女子会とかそういう話とかになると思うんですが、現実的な本当の解決の方法って、なかなかそれだと見つけられないんじゃないのかなっていうふうにですね、すごく思ってたんですね。でその中でこういうヒプノセラピーとかだと、本当に人に何々しなさいっていうんじゃなくて、自分で解決法をなんか探していくっていう、なんかその辺がなんか全然違いますよね、アプローチというか。宇野さん、なんかこういう、なんか本当、 催眠術とかだね、相手の言うがままなんですが違いますもんね、なんかその辺が。
そうですね、まあ、よくそのヒプノセラピーっていうと、うん、こう催眠療法なので、はい、催眠術なのって思われる方いるんですけど、うんうん、全然そうじゃなくて、
はい、
催眠術って、まあ、術師がかけるみたいな感じじゃないですか、
はいはい、
だけどそのヒプノセラピーっていうのはそのクライアントさん本人が何か自分の中で解決したいことだったりとか、うんうん、何かこう癒したいものがあってそれをサポートさせてもらうっていう立場なので本人の意思がないと進んでいかないですね。
へ
で、うんうん、催眠状態って言っても完全に意識がないわけではなくて、
うん、
顕在意識と潜在意識っていうふうに言うんですけども、
はいはい、
まあ、理性は少し残ってる状態、
うんうん、
なのでセラピストとクライアントさんでこう対話をしながらですね、
うんうん、
そのセラピストさん、クライアントさんが見てるそのイメージをですね、
うん、
セラピストがこう聞きながら、そのイメージをどんどんどんどんこう深掘っていくっていうようなことをしますね。
なんかよく頭の中あれですね、天使と悪魔がなんかこういいやみたいな感じをイメージしてくださいっていう、なんかその方が分かりやすいのかなっていう、
なるほどね。
そうですね、具体的には年齢対抗療法って呼ばれるものと、
はい、
前世療法って呼ばれるものがあるんですけども、
年齢対抗療法と前世療法ですか。
そうですね、はいはいはい、で年齢対抗療法っていうのはその幼少期に抱えているその痛みにこう触れに行ったりとかですね、
うんうん、
何かこう無自覚なものを思い出したりとか、
はい、
そういったところをですね再びこう扱うことによってその、痛みをこう癒していくっていうことがメインのものなんですね、うん、
はいはい、
で前世療法っていうのはですね、
うんうん、
人間がこう輪廻転生してこう繰り返しているっていうことを前提としてなんですけども、はい、そういった前世があるということを前提に、うん、その前世と呼ばれるその世界に入っていってそこでの人生をもう一度体験して、
うん、
でその人生の中でどういったことがあったのかとか、
うん、
ここで自分は何を、得たのかとか、うん、あるいはそれがどう今世に影響を与えているのかっていうことを、うん、見ていくというですね、まあ、そういうセラピーの方法を取るんですね、うん、
へー、もうはてなマークですけど頭の上に
ですね、そうなんか普通の、うん、まあ、なんかこうトラブルを抱えてるんですが、
はいはい、
それをなんかこう何かこう薬を飲めば良くなるとか、うん、そういうような何かこうしたら解決するって言った単純なものじゃないことが結構いっぱいあると、うんうん、
はい、
人の精神っていったら複雑なもので、
うんうんうん、
やはりも
う
ストレスがすごくあるとやはり病気を発症するっていうように、
はいはい、そうですね、
まさに本当にそうだなと思うんですが、うん、そういう人間の精神的なものっていう複雑なもので簡単に解決できないものがやっぱ折り重なって積み重なっていっぱいあるのを、
うん、
じゃあどうやって解決していくのかっていうものに対するアプローチの一つっていうことなんですよね。
あ、なるほど、なるアプローチの一つ。
そうです、そうです。ね、なんかパッてお酒飲んだらもう大丈夫っていう人もいっぱいいると思うんですけど、
はいはい、
うんうん、だそうじゃなくて本当に抱えているいろんなもう積み重なったもう忘れてしまっている記憶でやはり苦しめられていることもあったりするので、もう自分は覚えてないんだけど、まずはトラウマっていうふうに言います
から、はい、あ、トラウマね、
うん、そう、もう自分ではもうそれが潜在意識顕在意識なんですが、うんうん、意識している中ではもうちょっともう分かってない、
うん、
だけど何かあったらこれが怖いとか、なんかこれ見るとなんかすごく嫌な気分になるとか、そういったものなんだろうっていうのがあると思うんですが、
はいはい、
なんかそういったものは実は本当にやっぱ理由があるだろうって、それもやっぱ探していて、うん、誰が探すのってやっぱ自分じゃないと探せないもの、うんうん、人が探していけないから、なんか自分で探していきましょう、だけど自分じゃ解決できないんですよ。なのでその人がちゃんとこう探していくのを助けてあげる役割をしますよっていう、でそれね、うん、なんか訓練すればできるんですよね。パッて言ってできない、なんか本当、
うん、
やっぱりその人の訓練というかやり方というか慣れといったものがあるんですが、だから
その例えばその宇野さんもそのセッションしていく中でそういうのをこうどんどんこう導いていく感じなんですか、うんうん、その本人からこういろいろこう、うんうん、過去 の, そのまあ起きたこととか嫌なことだったりとかっていうのを導いていくっていうことなんですか。
そうですね、うん、セッション大体3時間ぐらいやるんですけど、
3時間、はい、なるほど、結構じゃ時間かかりますね。
結構しっかりかけてやります、うん、で最初の1時間でご本人がどういう意図でセッションを受けるのかっていうことを決めていきます。でその対話の時間の中でですね、かなりこう深い話もしていくので、 それでその本人の中でもですね、あ、自分は今こういうものがあって、うん、これをこのテーマに今回扱いたいなっていう、そのセッションに入る意図がしっかり決まった状態で、うんうん、今度は催眠状態にこちらが誘導させていただいて、
はいはい、
そこからその、まあ、本人がですね扱いたいテーマをですね、うん、扱えるようにサポートしていくっていう、うん、そういう流れにな
る。へえ、すごい、なんか奥が深いですね。
そうなんですよ、面白いんですよ。なんかそれってなんか人だから必要なのかなっていう感じもすると、うん、人のなんか脳の科学というか、うん、ちょなんか興味深いところで、
うん、
なんかですねこの辺がなんていうかこの潜在意識顕在意識の活用で、はいはい、まあ、いろんなものが生まれたり、いろんな傷ついたり、いろんなものがトラブルになったり、まあ、そういったものですね、私は興味深いところであるんですが、やはり必要なんじゃないのかな。その解決の仕方っていったものが、ね、うまくできている人もいると思うんですが、なかなかね、まあ、コロナのせいもあると思うんですが、やっぱりできない人、私もそうなんですが、なかなかね難しいですよね。その中でどうやって解決していこうという中で、こういうもセラピストですよね、こういう本当ヒプノセラピストさんとかがいると、なんかやはり安心して本当専門家として話ができて、そして解決をちゃんと一緒にこう探していこうとしてくれるので、非常に、ね、私の信頼がいいなという。ただこう話して、じゃあそうだよ以上っていうのじゃなくて、受けっぱなしじゃなくて、
そう、一緒にこう解決していくといった感じなんですね。だからこう潜在意識に働きかけることで、こう自分が自覚してなかったストレスに気づくっていうこともあるということなんですね。
うん、そうですね、
ありますよね、いっぱい、
うん、結構、あ、こんなことで実は悩んでたんだとか、あの時のこんなことがこんなに痛かったんだとかっていうことに気づいたら、結構もうそれで、うん、あ、こうなんていうんですかね、その痛みがあったっていうことに気づけるとですね、
うん
うん、
そうか、
それでもうその癒しは始まるんですよね。
あ、なんか分かるような気がします。何かこう気づけば、そこからこう新たな道が開けてくるということですね。いやいや、ちょっともうますますちょっといろいろ知りたくなりましたけれども、お時間になってしまいましたさあ、ドクターナホのビューティフルライフ、この番組は上山仁クリニック株式会社 US 計画の提供でお送りしました。さあ、気になる次回なんですけれども、次回はですね、ヒプノセラピーという学問、こういったテーマでまたお送りしたいと思います。ナホ先生、そして北海道の宇野さん、また次回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。